章から3箇所ほどお読みしてお読みいたします。新約聖書の180ページです。ヨハネによる福音書10章1節、誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。続きまして10節から18節です。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなくまた羊の所有者でない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げて行きます。それで狼は羊を奪いまた散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い一つの群れ一つの牧者となるのです。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威がありそれをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。続きまして24節から29節です。それで24節、それでユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか。もしあなたがキリストならはっきりとそう言ってください。イエスは彼らに答えられた。私は話しました。しかしあなた方は信じないのです。私が父の御名によって行う技が私について証言しています。しかしあなた方は信じません。それはあなた方が私の羊に属していないからです。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなくまた誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。それでは別家よろしくお願いします。
まあ、ある姉妹から、まあ、綺麗なカードをもらったことがあります。まあ、表に御言葉の扉と書かれていました。その戸を開けると中に、まあ、次の言葉が書かれています。主は生きておられる。まあ、これは集会の雑誌のタイトルにもなっちゃったし、まあ、ドイツ語だったらいつも主は生きておられるよりも私たちの主は生きておられるとなっています。まあね、私たちは誇りを持って喜びを持って私たちの主は生きておられるということができるから本当にありがたいなのではないでしょうか。まあ、説明として姉妹は、まあ、証ししたのです。私の娘は窒息した時私はこの事実を体験したのですと。すなわち主は生きておられる。まあ、ロシアの革命の前に 数えられない多くのイエス様を信ずる者がいました。まあ、当時復活祭がどんな具合にお祝いされたかと言いますと、その主イエス様のよみがえりをたたえる教会の鐘は一週間の間まちまちに響き渡り、人々は喜びに胸を弾ませて、まあ、主を賛美し、街で会うとこんにちはの代わりに主イエスはよみがえったという言葉をかけます。その返事として、私たちの主は確かに生きておられると言います。実に、まあ、喜びに満ちたもの、賭けに満ちたまちまちでした。けど40日後の昇天記念日まで、いつも、まあ、床にひざまずいて祈る習慣のあるロシアのイエス様を信ずる者たちは、よみがえりの喜びのあまり40日間は立ったままで祈ったということです。またこのよみがえりから昇天までの40日間の間に、誰かが死ぬと墓の周りで普通の賛美が歌えません。死に打ち勝ったイエス様をたたえるよみがえりの歌を歌ったということです。それからもう一つのね、非常に面白い習慣がありました。復活の礼拝には、まあ、礼拝の山中に一度大笑いし、復活の喜びをたたえたということです。まあ、イエス様は我々の罪と咎が多い死と悪魔に打ち勝ちました。悪魔は我々に何の権もないと、悪魔を嘲笑おう笑い声を礼拝の山中に声高く上げたということです。まあ、我々も上を見上げて望みを抱く悪魔に打ち勝ち、よみがえられた主イエス様と共に大いに喜ぶことができるなのではないでしょうか。まあ、イエス様の生きておられること、イエス様の復活について考えると、まあ、一番大切な箇所の一つは、言うまでもなコリント第一の手紙の中五章なのではないでしょうか。まあ、よみがえりの書と呼ばれています。二三節読みます。新約聖書の310ページになります。三節から、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、自分勝手に考えたことではない。聞いた人間の噂なのではない。上から受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って三日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから中に弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後、キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に、月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。私は人の中から最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。まあ、こういうふうに、パウロは書いたのです。このパウロという男は一体どうして主イエス様 を信ずるようになったなのでしょうか。まあ、聖書ははっきり言ってるんです。監禁され捕まえられたからです。理屈で迫られ納得させられたからではない。また男されて強制されたからでもありません。パウロは復活なさったイエス様にお会いしたため、主のものとなり命がけでこの生きておられるイエス様を紹介するようになりました。このパウロは、まあ、イエス様のよみがえりの書であるこのコリント第一の手紙の中古書を、まあ、コリントによる兄弟姉妹に書き送ったんです。どうしてでしょうか。言うまでもなく時間を潰すためじゃない。他のやるべき仕事がなかったからではない。必要だったからです。コリントによる人々とはどうしても必要だったから、こういうふうに書くようになりました。彼らはイエス様の読みが得るよ、もちろん疑いませんでした。 100% 信じました。けど彼らの小さい生活に読みが得るの主の力を、読みが得るの力を持っていなかったのです。彼らはイエス様を信じ、イエス様に仕え、イエス様のために奉仕しようと試み、またそうしていましたが、全部失敗に終わってしまいました。パウロはこのコリントによるイエス様を信ずるになった方々の失敗の原因の根本について、あなた方はよみがえりを体験する前の状態にある、よみがえりの土台の上に生活していないと指摘したのです。もし私たちが生まれながらの性質から解放され、イエス様のよみがえりの力に合わせられないなら、信仰生活は上がったり下がったりでしょう。当地の弟子たちもパウロもよみがえりの主に出会い、自分の肉の力から解放され、御霊に動かされた生活に引き入れられました。これこそ彼らにとって本当の復活祭だったのです。私たちも様々な苦しみを通してこの主の驚くべきよみがえりの力を体験的に自分のものとする必要があります。まあ、父の友達は、まあ、95歳の時、まあ、私に次のように言ったことがあります。主イエスは勝利者です。そしてイエスの勝利は私の勝利です。イエス様を持っている者は全てを持っています。イエス様を知らない者は最も大切なものに欠けている。イエス様に全幅の信頼を置いている者は決して失望させられることはない、ということを私は確信していると語りました。まあ、イエス様は、私は最初であり最後であり永遠なる神であると言われたのです。この考えられない偉大なるお方が、ヒブル書によると、ただ一度今の世の終わりにご自身の生贄として罪を取り除くために来られたのです。まあ、罪を取り除くことこそがイエス様のこの世に来られた唯一の目的でした。聖書によれば、全身類は罪の重荷のもとに嘆きうめき苦しんでいます。すべての人は罪を犯して 主なる神の栄光を受けられなくなっていると書いてあります。罪の支払う報酬は死である。まあ、別の言葉で表現すると、罪は罰せられなければならない。主なる神はいかなる罪をも見逃すことができません。罰がなければ許しはない。というこのことは聖なる神の確実な判断そのものであります。聖書の喜びの訪れというのは、十字架の受けるイエス様の死を通して、全人類の罪がすでに罰せられているということです。私たちが受けなければならなかったはずの罰をイエス様がご自身の上に受けてくださいました。十字架につけられた方、すなわちイエス様は人類の罪に対する聖なる神の裁きをご自身の身の上に引き受けてくださり、完全な贖いを成就してくださいました。イエス様は生贄になることによって自分の捧げられた命によって罪を取り除かれた。と聖書は言ってます。イエス様は私たち一人一人の罪のために十字架につけられました。すなわちイエス様は葬られ、すべての罪人のために死の刑罰を受けたのです。けど、イエス様は死んだままではありませんでした。イエス様は復活なさいました。イエス様は生きておられ、すべてを支配しておられます。釈迦は死にました。孔子も死にました。マホメトも死にました。まあ、コンスタンティンも死に、ニチレンも死にました。みんな死んだままです。けど、イエス様は復活なさいました。実際に生きておられるお方です。今日も支配しておられるお方です。イエス様は罪の山のような重荷を背負って十字架に行かれ、死んでその重荷を置かれたのです。そして勝利者として墓から蘇られたのです。初代教会のまあ、蘇るの主に出会った者は皆、喜んで証ししました。使徒行伝2章32節を見ると、次のように書かれています。まあ、結局、当地の人々の喜びの、まあ、源、証しする力とは何であったか。2章32節、神は、このイエスを蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。三章十五節、命の君を殺しました。しかし、神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。疑おうと思ってもできません。自分で経験したからです。一つの、まあ、質問があります。イエス様の蘇りが一体どうしてそのに大切なのでしょうか。理由が三つです。第一番目、イエス様の蘇りはイエス様の神性を証明しているから。すなわちイエス様は初めのない、終わりのない、永遠なる神です。イエス様は前をもってはっきり当地の宗教家たちに言われたのです。私の蘇りは、私は永遠なる神であり、約束された救い主であることの証拠ですと。結局私は蘇らなければ私は嘘つきでした。詐欺師でしたということです。二番目、イエス様の蘇りは イエス様が我々の罪、過ち、わがままを担われた証拠でもあります。イエス様の死という犠牲が我々の罪をあがなうのに十分であると父なる神が認められたことを意味します。3番目、イエス様の嫁がいれば死に対する勝利を証明しています。イエス様は約束してくださいました。ヨハネ伝五章の24節、非常に素晴らしい御言葉です。ヨハネ伝五章24節、誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信ずる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。またパウロはローマにいる兄弟姉妹に書き記したのです。ローマ書8章の一節、こういうわけで今はキリストイエスにある者が罪に定められることは決してありません。すごいニュース、いいニュースなのではないでしょうか。まあ、イエス様のよみがえりが主なる神が生贄としてのイエス様を受け入れた証拠です。そして主なる神はそれを三つの大きな事実によって証明していたのです。第一番目、神殿の幕を裂くことによって。二番目、空の墓によって。三番目、イエス様が高められたことによってです。まずエルサレムの宮の中の幕が裂くことによってであります。まあ、イエス様の代わりの死が全身を救うために十分であることを証明されたのであります。神殿の中の幕は聖長と死聖長を分けていたのです。いわゆる大祭司は毎年一回だけ流された罪のない動物の血を携えてその死聖所に入ることができたんです。主なる神はその死聖所でご自分の御臨在を啓示されたのです。イスラエルのためは罪を犯したためその死聖所に入ることを許されなかったのです。大祭司でさえも毎年一回だけ入ることが許されただけでした。そして流された血を持って行く時だけ許されたのです。流された血は自分の罪のために他の者が死に自分の罪をあがなってくれたことを意味しています。まあ、イエス様の嫁がいればイエス様が誠の救い主であることの証拠です。主イエス様が救いの道を開かれたから神殿の幕が裂かれたのです。隔ての壁が取り除かれました。流されたイエス様の血に基づいて私たちは毎年一回だけではなく毎日何回も何回も喜びを持って聖なる主に近づくことができるのです。確かにイエス様の復活が主なる神が生贄としてのイエス様を受け入れた証拠そのものです。また2番目、空の墓によって主なる神がイエス様の身代わりの死は全身の世がなうために十分であると証明してくださいました。イエス様の墓に雨布はありましたが屍はありませんでした。 加賀の墓は主なる神がご自身の全能を現れた場所です。加賀の墓は救いが確実なものとなったと言っています。加賀の墓は主なる神がイエス様の成した救いの働きを認めたことを証明しています。加賀の墓はイエス様がよみがえった証拠でもあります。加賀の墓は予言は成就された場所です。加賀の墓は我々に何を物語っているなのでしょうか。マタイでの28章ちょっと見てみましょうか。マタイによる福音書28章57ページ。28章の6節からお読みいたします。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て、納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行って、お弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中から蘇られたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。では、これだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが、大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って、御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた、恐れてはいけません。行って、私の兄弟たちに、ガリラヤに行くように言いなさい。そこで私の会えるのです。女たちが行き着かないうちにもう数人の万兵が都に来て起こったことを全部最初たちに報告したとあります。まあ、この箇所を見てもわかります。加賀の墓は希望の場所です。北節ですね。前から言っておられたように蘇られたからですと。加賀の墓は喜びの場所です。八節。彼女たちは大喜びで急いで走っていった。加賀の墓は慰めの場所です。七節。恐れてはいけません。加賀の墓は崇拝の場所です。彼女たちはイエスを拝んだ。また、加賀の墓は奉仕の場所です。実節ですね。行って、私の兄弟たちに言いなさい。まあ、今、考えたように、神殿の幕を裂くことによって、そして加賀の墓によって、主なる神が犠牲としての主イエス様を受け入れたことがわかります。もう一つ、三番目です。イエス様の高められたことによって、父なる神が犠牲としてのイエス様を受け入れたことがわかります。ヒブル書の中でこの事実について書かれています。ヒブル書の一章、結局父なる神はイエス様がよみがえられた後、ご自分の右をイエス様の座としてお与えになりました。右の座は栄光の場所であり、力の場所であり、尊厳の座です。ヒブル書一章三節ですね。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて救えて高いところの滞納者の右の座に着かれました。我々の主は 実際によみがえられました。このイエスを神はよみがえらせて、そして私たちは皆その証人である。イエスはよみがえられたので、私たちはまたイエス様が再臨される証拠も与えられているのです。イエス様は今日来られるかもしれない。主イエス様はこの地上に人間の体を取って来られましたが、けど命を与える力を持っておられたので、死なれた後よみがえることができたのです。主イエス様は犠牲になり、救いの代価を払って亡くなられたのですけど、復活なさったイエス様は今欲する人に永遠の命を与えることができるのです。ヨハネ伝書2章の24節、イエス様は次のように言われました。まあ、本当は自分の死の結果について話されました。187ページです。中二章の24節、誠に誠にあなた方につきます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かに実を結びます。まあ、一粒の麦が死んだなら豊かに実を結ぶようになるのとあります。同じくイエス様は亡くなられて、信ずる者すべてに永遠の命をお与えになるのです。まあ、イエス様が暗闇から光へ、奴隷から解放へ、死から命へ導いてくださったことは、信ずる者みんなが体験したところです。だから何があっても安心して喜びを持って前向き生活を送ることができる。我々の証とは、我々の主は生きておられるであれば、我々の人々は必ず聞く耳を持つようになり、求めるようになり、何でもできる主イエス様を体験的に知るようになるに違いない。
感謝いたします。愛する様、明日様はよみがえってくださって、私たちに永遠の命を豊かに与えていてくださいますことを感謝いたします。